エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも、OK です。
はい、UG です。
さてさて。
はい。
うまい棒が15円に値上げされる昨今でございますけれども。最近いかがお過ごしですか？
まあなんかでも値上げブームみたいなところは。
お。
いや。なんかさ、席を切ったようにというさ、感じはあるよね、うん。なんとなくね。
みんな許してくれそうだなっていう雰囲気が。
これ誰が最初にさ、逆方向に走り出すかが面白いよね、またね。
値下げに。
いきなりのさ。いや、なんかこういうのってそういう、なんですかね、不和雷同感がさ、やっぱり、日本的といえば日本的なのかもしれないけどさ。
スーパーのプライベートブランドとかいきなり値下げしてますよね。
なあ、そうか。うん、ねえ、まあ、そこがある意味でなんていうの？価値だからね、そういうのだよね。
まあだから全体でバランス取るってことでしょ？
なるほどね。
薄利多売でいいやつは値下げしてもいいと。
まあ、うまい棒は薄利多売の方な気もするんだけど。ああ
そうね。
値上げしていいのかとか、まあ値上げ してもしなくても一緒なのかな、販売数は。
販売数はそんなに変わらないだろうね。12円から15円になったからもう買うのやめますっていう人がどれぐらいいるか。
それはそうだろうね。うん、逆もまたしかりだしね。
買いやすくなったんじゃない？2本で30円。
わかりやすいと。
うん。
切りがいい方が高くてもいいやっていう、もしかしたらね、あるかもしれない。
あるかもしれない。
いやーなんかそんな混乱のさなかですけど、はい、まあ、それにか、若干関係もあるけど、令和の米騒動がまあまあありましたけど。
はい。幻の騒動ね。
価格高騰のね。
はい。うん。
なんかこう、歴史は繰り返すじゃないけど、やっぱりこう、はい、歴史年表に載ってたようなことが起きると面白いなっていうさ。
ああ、でも打ち壊しとかないじゃないですか。
いやいや、だからもうちょっと行かないとと思ったんですよ。学生がね、やっぱりこう、実感として学ぶには、うん、いい機会だから、こう、はい、起きてほしいんですよ、その、年表で、あと、あ、これかっていうのがさ。
ああ、そうね。
農民一揆とかもさ。
ね、そうですよ。そう、一揆とか打ち壊しがあって騒動ですよね、やっぱね。
それで、ああ、これっていうさ。
米問屋を襲ってっていう。
そうそう。やっぱ歴史は繰り返すなーっていうね。
はいはい。
うん、いや、なんか、大体ああいうのってほら、絵で描かれてるからさ。
うん。絵巻物にね。後世に残ってますからね。
あれを初めてこうね、動くあれとして見るとさ、うん、これかーっていう学びも深いと思うんですよね。
まあ、NHK のアーカイブとかに残るわけですよね。
そう。いや、でもね、うん、ほら、なんとなく、年表的な、年表レベルのさ、災害とかさ、地震とかさ、うん、増えてるわけですから、
はい、まあ実感としてはね。
やっぱこう、歴史を学ぶと、なんだろうね、その今までその、まあまあ平穏でしたみたいな期間が、レアなんだっていうこともさ。
うん、あ、そうですね。
わかるかもしれないですね。
まあ何にもなく本当に平和な一年だったねってことがまずないですよね。
次あるとすると何ですかね、歴史上、やっぱりね、まあ、特にアメリカなんかだともう政情不安ですからね。
そうですね。暗殺未遂事件が1年に2回起きる。
ね、次はあれですか、お茶会事件とかが。
ああ、ボストンティーパーティーっていう形で。
これかーっていうさ、ちょっとあれ、想像がついてないからさ、みんな。
そうだね。そんなことやったのかなっていう。
ね。
うん。
まあ、トランプだからね、なんかコーラとかなのかもしんないけど。
ああ、そうね。コーラの原液が五大湖に流れ込むみたいな形で。もしくは、あれですよ、サードウェーブのコーヒーが叩かれるっていう。
ああ、そうか、そうか。
うん。あ、ほら、アメリカで万引きが軽犯罪になって街が荒れてるますみたいなのあるじゃないですか。
ああ。
あの一環ですよね。
そう。
スターバックスにボートが乱入みたいな。
まあでも近いよ。それぐらいの混乱だからさ。
そうですね。
なんかこう、やっぱり歴史のあのね、いろんなものが書かれていた、大変だったんだな、みたいな時代に戻ってきている感があるんでね。
そうですよね。だから次はなんとか事変ですよね。
ねえ。
うん。あと乱ね。まあ、岸田の乱とか言うけどね。
それはだいぶまだ規模がね、小さい。
かなり小さいね。加藤の乱以来です、
ね。あったね。懐かしいな。
ま
あ、
大塩平八郎ぐらいのやつを期待したいですよね。
そうすると、打ち入りとかもあんのかな。
ねえ。日本人だいぶクーデターしなくなりましたもんね。 あと変ね。
変と自変と乱の違いが分かってない。
そうだね。なんとなく丸ごと覚えてるもんね。
あれ、明確な差はないんでしょって。あんのか
な？あんのかね。大塩平八郎と桜田門外に何の違いがあったのかっていうね。
変の方がやっぱ小規模なのかな。
ですね。
自変はでかいのかな。
まあやっぱ歴史書に残るときに見出しの大きさですよね。うん。
そうか。まあでもね、ちょっとこう、いやアメリカだってこう、ちょっとこのまま行くとあの、いわゆるあのですよ、南北戦争になりそうなんでね。
ああ。まあ今の大統領選が実質それですよね。
完全に、まあ南北なのかどうなのかすらよくわからないけどもと。
まあ東西でもないしね、
うん。ちょっと微妙な、逆に困るよね。その線が引けないっていうかさ、メッシュみたいにさ、うん、入り乱れてさ、敵と味方がいるっていうさ。
隣の人はどうかわかんないっていう疑心暗鬼ね。
変なね、もうゲリラ戦だもんね。
結構あるよ。あのほら、アメリカの家ってさ、玄関の前にあの青か赤の縦看板を立ててる人がいるじゃない
です
か。
ああね、指示のね。
あれぶっ壊されたりしてるんですよね。
いやー危ないね。
危ないんですよ。結果がどっちになろうと危ないっていう。
若干カラーギャングっぽいけど大丈夫なのかっていう、
ね。ああ、そうだね。ブルーチームとレッドチームっていう形で。うん、
いやーなんかちょっと戻ってるね。だいぶ負け戻ってますよ、歴史が。
ねえ。日本もだから、それ以下によってはいろいろとね、対策を考えなきゃいけないわけですし。まあ、ほぼ同時ぐらいに日本も政変があるわけでね。
そうでしょ、うん、まあ、やっぱ年表乗るかな、今回のはってね、思いながら。ねえ、ね。
乗るんですかね。
ちょっとね、あんまりちょっと事変が多いとね、疲れちゃうんだよね。そろそろね、うん。
じゃないとね、今年の漢字一文字は何にすればいいんだっていう。
意見が割れるよね。まあ、米でしょ。
米かね。だってほら、今年はもうさ、元日から大変なことになってるからさ。
そうだ、ねね。
米でいいのかって感じじゃない。
いや、米国っていうのもかけてます、みたいなさ。
ああ、ダブルミーニングでかけ言葉ですっていう。
いやー、一言では言い表せないっていうさ、史上、初めての結論かもしれない。
ああ、そうだね。うん、そうすると、じゃあ、米に信用をつけて迷うって形で、うん。決まりませんでしたってことにすればいいかな。
いいかもね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
取り込みいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月4日、よろずニュース。香港でバドミントン推奨。香港のティーンエイジャーが性衝動を抑えるためにバドミントンを推奨されていることが分かりました。香港の教育当局は10代の男女に対して正しい社会的価値観を促進するため性欲をコントロールすることを要望。12歳から14歳までの子供たちに渡された70ページに及ぶガイダンスには、ペアで一緒に勉強していてムラムラした場合、外に出て体育館に出向き一緒にバドミントンをしなさいと記載されています。他にも若いカップルがイチャついている別のカップルを目撃した場合、すぐにその場を離れ、公園で花や木を鑑賞し楽しむようアドバイスしているということです。
なるほど。
スポーツで解消はできないですよね、やっぱね。
バドミントンはなぜ選ばれたんだろうね。
あ、どうなんだろうね。卓球とかじゃないんだよね、中国。
まあ、手軽さでは一緒なのかな。
どうなんだろう。中国の公園でもカップルが芝生の上でバドミントンみたいな景色はあるんですかね。
まあ、ポイントはでもあれでしょ。
はい。
もうネットで分かれているってことだよね。分断されていることが重要なんです。
ダブルスではない。そうね。
うん。
あ、ちょっと調べると、中国ではバドミントンは卓球に次ぐ国民的なスポーツの一つだと。
ああ、じゃあいいのか。
そこら中でやってるんで、じゃあやりましょうと。
なるほどね。
おー、なるほど。じゃあ結構いろんなところでバドミントンやろうと思えばできるわけですね。
学校上げとかじゃダメなんですかと。
どんどん生きり立っていくじゃないかと。天に舞い上がっていくのはダメなんですっていうことじゃないですか。 上昇するイメージはダメですよね、や
っぱ。ああ、掘っていくイメージ、うん、それもまずいか。
打ち下ろすっていうバドミントンがいいんですよ、と。どうなんだろうね。会話してるみたいな感じで、こう、やりとりっていうのがいい。
そうね。確かに、こう、うん、やりとり、ラリーはあるから、
うん、
それで、代替できるでしょってことなのかな。
できるかね。バドミントンが盛り上がった結果ってことになりかねないんじゃないですか。
それは相当なんだよ。お互い強いよね。白熱しないとダメだ
った、ね。ああ。そうだね。盛り上がりに盛り上がればって。ラリーが切れないっていう。
だってそれはある意味、こう、バドミントン選手は、淡白であるってことを言ってるようなもんですからね。
ああ、そうか。
そんなことあんのかっていう、ね。
そうだよね。別にバドミントン選手だって性欲がないわけじゃないもんね。
いきなりこう、囲碁とかどうなんですか？
ああ、そうね。若者が興味を持つかどうか。
いやー、わかんないけどね。ちょっと。
どうでしょうね。昔なら、それこそ歴史の中ではいざ知らず、現代の中国で、ああいうテーブルゲームを若者がどれぐらい楽しんでるかって言われるとね。
そうかね。なんか昔は麻雀とかのイメージがあるけど。
あ、そうですね。あとよくルールのわかんない丸いコマでやる将棋ね。うん。中華料理屋行くとたまにやってる人いますよね。なんつったっけ？シャンチーだっけ？
まあ、いまいちなんだかわかってないけど、
ね。わかんないですよね。あれ若者もわかんないんじゃないかな。
あれは？はい、なんかでっかい中国ゴマみたいなやつあるじゃないですか。基本で上に飛ばしてなんか取るやつ。
あれね、あれはコマっていうかジャグリングに近いですよね。
そうだね。
うん。お椀が二つ重なったみたいなやつですよね。
そうそうそうそう。
うん、
あれが何かを想起させるな、みたいなことになってダメなのか。
ああ、おっぱいっていうこと。
そうそうそう。バドミントンはどうですかね。想起させないのかしら。
うん。まあ、若者が健康的に活動しているっていうイメージが必要なんでしょうね。
まあ、そうか。ね。うん、運動を、なんか、健全っぽいなと。
そうそうそう。だバドミントンやるか、お花をめでるか。
ああ。お花を、あ、そうなのね、う
ん。はい。公園で、木や花をめでようって書いてますから。
めしべとおしべをよく観察するみたいなね。ことになると、また想起されるからよくないですよね。
そんなね、子供の性教育みたいな。9月13日、テレ朝ニュース。豪邸を値下げして売却し激怒。
うん。
ブラジルのおもちゃ電子機器メーカーの共同創業者のレオ・クリスさんは、フロリダ州マイアミの超富裕層が住む島にある自宅を8500万ドル、日本円で約122億円で売りに出したところ、不動産業者から600万ドル、日本円で約8億6000万円の値下げを持ちかけられて、それに応じる形で売却しました。クリスさんはその後、売却先がアマゾン創業者で個人資産約30兆円のジェフ・ベゾス氏だということを知り、購入者の身元を隠されたことで値下げ分の約8億6000万円分の損失を被ったとして、不動産会社に対して損害賠償を求める裁判を起こしたということです。島の住民には NFL のスター選手だったトム・ブレイディ氏やイバンカ・トランプ氏などがいるということです。
いや、せこいんだね、結構ね。値下げする、交渉 しちゃうんだ、ベゾスは。
ベゾスでも値下げ交渉をするのかっていう、ね。
しかも、だいぶ下げてるよね。
かなり下げましたよね。8500万ドルから600万ドル引けと。
いや、それおかしいでしょ。
だいぶ引かれますよね。30兆円持ってんのに。
ねえ。
まあでも多分、代理人とかさ、まあなんつうの、経済のアドバイザー的な人がいっぱいついてて、得できるところは全部得しろみたいなさ。
まあ、そりゃそうだろうね。
いうことになってるんでしょうね。
案外ね、自分で交渉してきたら面白いけどね。
まだそのスタイルなんだっていう。
そこをもう一声みたいな。
まるでネット本屋を始めた頃のベゾス氏がっていうね。
そうそうそ
う。うん。自分で梱包して配送していた頃のままだっていう。
一セントでも値切るんだっていうね。真髄を見たっていうことかもしれないけど。
そう、だから金持ちになるんだっていうね。
ああはなりたくないなーって、
ね。ああ。まあね。すごい金持ちだけど、あんま羨ましくないもんね。
うん、いや、でもこの島すごいよね。
この島はね、こういう家ばっかりなんですよ。
やだね。なんかさ、近所迷惑とか起こしたらさ、トランプ駆けつけてくる来そうだもんね。絶対やだね。
近寄りたくないよね。うちの近所にイバンカトランプが住んでますっていう家はね、安売りしてても売り買いたくないよね。
いや、だって相当、公害だもんね、だってね、下手すぎて。
ねだその、みんながいい人とは限らないですもんね。まあ、少なくともさ、生卵を投げつけてくるような輩はいないと思うんですよ。だけど、なんかあると、途端に裁判っていうさ。
そうだね。
厄介なとこですよね。
金持ち喧嘩せずっていうのが成り立たなそうだもんね、ここは。
成り立たないけど。だ拳を上げないだけですよね。
そうだね。さっさばで殴ってくるようなタイプだから、
ね。9月14日、HBC 北海道放送。立ち会い現場に犯人が。12日の午後7時10分過ぎに、札幌市の商業施設の共用廊下で、面識のない20代の女性の体を触ったとして、46歳の男が、北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。警察によると、女性は翌13日に、自ら交番を訪れて男に触られたと被害を届け出ました。それを受けて、現場で女性の立ち会いのもと、警察が捜査を進めていると、男が現れたため、身柄を確保し、逮捕したということです。取り調べに対して男は違いないと話し、容疑を認めているということです。
なんで戻ってきたのね。
なんですかね。放火魔は現場に戻ってくるみたいなこと言いますよね。
そう、まあ、それは火が出てる時だよね、大体ね。
ああ、そうだね。自分が出した火がどれくらい燃え上がってるのかを楽しみたいっていう。
まあ。
痴漢にはそういうものないですもんね。
なんか、でもあれなのかな、もうだから自爆霊的にそこから離れないみたいなね。
足が向かってしまうんだろうね。
うん。
ってことはまあ日常的にそこでやってるってことで余罪があるね。
あるね。
うん。余罪か現地民ですよね。うん。近所に住んでるなっていう。
おそらくそうかもしれないね。
だとしたら結構大胆ですよね。
うん。
明らかに生活圏内で痴漢をするっていう。
いやなんか。遠く行くのが億劫なんでしょうね、多分ね。便所サンダルで突っかけてきてるような気がしてならない、
ね。ああ、東圏内ってことでね、うん。電車では乗りたくないんでしょうね。9月16日、テレビ愛媛、芋炊きで火事。
ん？
愛媛県の芋炊き会場で15日午後、芋炊きをしていたガスコンロから火柱が上がりました。火事があったのは鴨川公園の芋炊き会場です。15日午後6時20分頃に会場の女性から芋炊き会場でガスコンロから出火し毛がチリチリになったと警察に通報がありました。警察によるとこの火事でガスコンロのゴムホースとジョイント部分が燃え、芋炊きをしていた40代の女性3人のうち2人に髪が縮れる被害が出たということです。一瞬火柱が上がっていたということです。警察が到着した時には火は消えていて、警察が原因を調べているということです。
ああ、もうちょっとね、ドリフターズになっているけれども。
ああ、そうですね。雷様みたいになってますけどもと。
危険は危険ですからね。
危ないですけどね。ただまあ、気になるのはやっぱり芋炊きですよね。
うん。
あんまり聞き馴染みがないなと思うんですけど。
なんです、郷土料理なのかな。
そうですね。愛媛の郷土料理、芋炊きですね。
なんか似てんのかな？煮込みかな？
ああ、そうですね。これ、ありてに言っちゃうと山形のあれにそっくりですね。
それは名前変えてるだけだね、と。なんかありましたよね、でもね。芋煮世界一ギネス認定みたいな。
そういう感じのお祭りですよね。
じゃあ、名前変えりゃいいんじゃないのか、みたいな。ギネス。
名前違うんだからこっちも登録してくれよっていう。向こうは芋煮だけども、こっちは滝だと。
そう、うん。ニュアンスが違うだろうと。
具はほぼ同じだけどと。
ホクホク感がこっちの方があるだろうと。
炊いてるからね。
それをどうギネスの人に言うのかわからないけどもと。
そうね。向こうは牛だけどこっちは鳥ですと。
ああ、なるほど。
そういう感じで迫るんじゃないですか？
どっちの方がうまいか勝負しろと、まずは。
ああ、そうね。
まあ、おそらくギネスの中では芋料理部門としてね、一個にされると思うけど。
ざっくりね、うん。根菜に火を通してるやつ部門ってことで。
いやー、これはちょっとね、でも、大会をやるぐらいだから人気があるんでしょうね。
ですよね。だから、日本人としてまた発見できてないお祭りがあるわけですよ。
そうだね。
うん。
あ、もしくは、今年考案されて第1回かもしれない。
新しい郷土料理っていう。
大失敗と。
ああ、 そう、 B 級グルメみたいなね、盛り上げ方ですけど。
よって、はい、調理方法が確立されてなかったので危なかったっていうことかもしれない。
危険な加熱方法だった
っ。ガスコンロを2つ重ねてみたいな。
あ、強火でやればやるほどうまいみたいな。
やっちゃダメって書いてあるやつでしょっていうね。
垂れ込みいただきました、ゾンさん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月16日福岡 TNC ニュース、祝賀会で暴行、男を逮捕。
うん、
16日午後0時45分頃に福岡市博多区の公民館で敬老祝賀会に参加していた83歳の男が79歳の男性をビール瓶で殴った現行犯で逮捕されました当時公民館では男らを含む約30人が参加する敬老祝賀会が開かれ、お酒も入っていました。その際、別の参加者がカラオケを歌っている最中に雑談をしていた79歳の男性に対し、83歳の男が、歌が聞こえない、うるさかろうが、と怒ってビール瓶で殴りつけたということです。
うん、
79歳の男性に怪我はありませんでした。警察の調べに対し、83歳の男は、注意したことは覚えているが、殴ったことは覚えていない、と容疑を否認しているということです。
なるほどね。
なるほどね。16日に敬老の日を控えてっていう形で。
うん、
あんまり敬えないタイプの老人の犯行。こうなんなっちゃいけないなっていう。
いやね、やっぱりこう、敬うっていうのは数が少ないからなんだなっていうことをね、実感しますよね。
お前ら多数派だしっていう。
多数になっちゃうとそう、ね、敬うっていうのとまた違うよねってなっちゃうもんね。うん、
あ、いるなっていう感じですよね。
だから、いや、それは昔はね、長生きってレアだなと。
そうですね。長老みたいなね。
そうそうそう。だから、敬老の日の対象が変わるんですよ、多分。
あ、なるほど。
130歳以上とかさ。
今はいないけどっていう。
そりゃあレアだわと。
ああ。
敬いたい。
そうね。だ、昔長老で敬われてたけども、これからは大長老様だけが敬われるって形で。
そうだと思う。だから昔は100って言ったらもうさ、途方もない年齢だったと思うんですけど。うん、
だって金さん銀さんで大人気っていう時代があったわけですからね。
そうそうそう。だからやっぱその、あれだよね、インフレと一緒ですよね、こうね。
ああ。毎年だんだんね、みんな価値観も同時にアップデートされていく。
そうだ、年齢の1歳の重みがどんどん薄まっているのでね。
そうですよ。昔の公務員の初任給はみたいな。
あ、そうそうそうそう。
ね。
だからやっぱりもうちょっと上の人のみ、敬うということで、70今回の対象者は、対象外ですよね。
外ですよね。うん。
まだ若者っていうね。
若者ですよ。だって今、日本の最高齢113歳ぐらいですもんね。
やってることも若者レベルだから。まだまだだなーっていうね。
そうですよね。83歳、30年も若いってことは、まだまだひよっこっていうことで。
そうね。まだ高校で騒いじゃうぐらいだからね。
ね、こうやって騒いでるレベルってことは、全然敬老に値しない。
そうなんですよ。うん、
出直してこい、小僧かって。タレコミいただきました、ペニーさん、月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月17日千葉日報、市原市ヘラブナ大会。
ん？
市原市の湖高滝湖で第3回高滝湖ヘラブナ釣り大会が開かれました。19人が釣りの腕前を競いましたが、目当てのヘラブナを釣った参加者はゼロ。大会初の珍事で60センチを超える鯉を釣り上げた山本さん56歳が大物賞に輝くというまさかの結末を迎えました。この湖で長年ヘラブナ釣りを楽しんでいる参加者の渡辺さん75歳は、ここ数日で大きなヘラブナが10数匹釣れた日もあり、期待して臨んだが残念だった。湖面が波立っていたので風が強かったかな。自然が相手なので仕方がないと苦笑いだったということです。漁協は同湖に最近約700キロのヘラブナを放流、今年も放流を予定しているということです。
いやー、放流すんだ。
放流ね。ヘラブナ、ヘラブナはいいのかな、在来種ですか。
まあさすがにそうじゃないと怒られるでしょうね。
怒られますよね。
ちょっと数日前に取りすぎた疑惑もあるけどね。
ああ、でかいのいっぱい取っちゃったっていうことでヘラブナもう擦れちゃってもう釣れないってことはありますよね。
いやー、これはね、あとはまあ参加者がヘボっていう可能性もありますけどね。
ああ、大会なんか全然目当てじゃないそのクロートみたいな釣り師が多いっていう。
そうね。そうそうそうそうそ
う。うん。俺は俺で釣るんだよっていうクロートばっかりだと、こういう大会には本物の人が来ない。
とかね。
とかね。あと、賞金がヘボいとかじゃないですか。
いや、なさそうでしょ、この大会だ。いやー、なんかこう、ね、選ぶな。やっぱこういうのはあれですよね。
はい。
3日間とかでやるべきだよね。
ああ、そう、アベレージでね。
うん。
うん。確かにそうだわ。なんかさ、ほら、例えば、カナダで鮭釣りますみたいなやつだと、何日かやってるイメージあるよね。
うん、もうこれはサバイバルの要素もありましてと。
釣ったものしか食べられませんみたいな。大物を釣った上に生き残った人は優勝ですって形にして。そうするとね、やっぱ鯉釣っておけば、初日から食うに困ることはないですよね。
ああ、そうかそうか。
うん。狙いは最後です。
戦略的にね。
うん。その、食べ物の心配がない形にしておいて、釣りに専念っていうことで。
そうね、初日とにかくカエルを取っている奴がいるとかね。
あいつはフレンチの経験がありそうだっていうやつをね。うん。これはもう、この失態だと第4回があるかどうか怪しいっていうところですよね。
歴史がないところがまたポイントだからね。
2020年代ですからね、始まった。タレコミいただきました。ロックさん、パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月19日、RKB 毎日放送、スーパーで覗き男を逮捕。
うん。
19日午前、福岡市博多区のスーパーマーケットで買い物をしていた女性のスカートの中を四つん這いで覗き込んだとして、60歳の男が現行犯逮捕されました。保安員の男性に取り押さえられた不審な男は、通報を受けて駆けつけた警察官に引き渡され、スカートの中を覗き込んだとして現行犯逮捕されたということです。取り調べに対し男は衝動的に見たいと思って見ましたと話していて容疑を認めているということです。
まあ四つん這いになるんですから一瞬動物に戻ったっていうね。
ああそうね。人間的な理性の部分が全部吹っ飛んだ結果四つん這いになってしまった。
まああとは前世なんですってね可能性も。ああ
そうですね。前世はヤモリでしたって形で。
記憶がフラッシュバックしたんですと。
ああ、なんか付き物がついたようだっていう。そうでもなければいきなり四つん這いになって覗き上げるみたいなことはないですよね。
そうだよね。
確かにそれは衝動的だわっていう。
いや、昔のその狐がついたとかいうのも実はこういうことなのかもしれないよね。
いいことにしてるけどっていうね。
うん、覗き趣味っていうね。
そうだね。その不可抗力的な話にしてるけどもと。本当はただの動機は不純なものだぞっていう。
かもしれないからね。
そうね。いきなり暴れたとかそういうのですからね。
いや、まあ、これは、まあ、四つ前。
でも酔っ払ってもいないのにいきなりってのもすごいよね。
いや、だからもう、抗えないと思う。だから。
ああ。
あまりの美しさにみたいな。なんか膝から力が抜けたっていう。
ああ。結果見えてしまったっていう。
プラトーンスタイルかもしれない。
プラトーンっていうかそこまで行くとスーパーリンボーダンスですよね。
そうかそうか。
相当腰曲げないと見上げられないですよね。そうね、ヘリから爆撃されてるわけじゃないからね。
まあまあ、あとは土下座スタイルだよね。
ああ、そう。見せてくださいからのチラッ、
うん。そうそうそう。
9月19日、MBS ニュース。県職員が懲戒処分。
うん。
減給処分を受けたのは、滋賀県の家畜保健衛生所に勤務する獣医師の職員51歳です。県によると、職員は今年2月まで約5年間、職場のパソコンに業務に関係のない投資信託や健康管理、また家計に関するデータなどを保存し、勤務時間中に閲覧や更新を1万3000回以上繰り返していたということです。また、自身の健康づくりのため、去年11月から今年2月までに約30回、庁舎の階段を上り下りするウォーキング、1回あたり約15分間などを繰り返していたということです。県の聞き取りに対し職員は、勤務時間中に行っても問題のない行為だと認識していたと話しているということです。また、職員は、上司から打ち合わせ時間の変更を依頼された際、約束は守りましょう、と小さい頃に習いませんでしたか?などと話したり、時にはその上司に対し、お前ごときが何言っとんねん!と強い口調で執拗に非難する発言も繰り返していたということです。県は、職員のこれらの言動が、職務専念義務違反行為や暴言行為に当たるとして、19日付で減給10分の1、5ヶ月の処分にしたということです。 職員は暴言行為について上司に対する不信感の蓄積から上司を責める結果になってしまったと話したということです。前半ちょっと同情しなかったこともないんですけども。
うん、やはりっていうね。
そうですね。
そこだけじゃなかったなと。
まあ、階段上り下りぐらいだったらセーフかなと一瞬思ったんですけどね。
上り下りしかしてない疑惑が今出てきたね。
あと家計ね。家計簿つけてただけなんじゃないかっていう。
いやー。まあ、会議時間の変更に対しては、いや、その時間は上り下りがあるからダメだということなんでしょう。
そうだね。私の決められたスケジュールがあるんで、後から変更されても困りますと。約束は守ろうって言われませんでしたかっていう。
いやー、そっくりそのまま返されるけどね、これね。
そうだね。お前は公務員だぞっていう。
まあ、いろいろここに出てこないこともいっぱいあったんでしょう。
そうね。まあ、マイペースというか自分のスタイルが確立してる人ではあるんだろうなと思います。あんま協調性っていう部分ではね。
いや
どうなのかなと。
すごいよね。
ねえ。
まあ、そうね。専念してないと。
そう
ですね。いうことですけどね。なんかそもそもどんな仕事だったのかも気になるけどね。
あ、そうね。家畜保健衛生所に勤務している獣医師の職員だってことなので、まあ、例えば、県内の家畜を飼っているようなところ、指導をしたりであるとか。
なるほどね。
検疫をしたりとかそういうことじゃないですか。
だから、動物とのコミュニケーションの方が向いてますと。
ああ、そうね。
そういうことですよね。
言葉を使ったコミュニケーションとかあんま得意ではない。
だから嫌になったら、こう、ゴロゴロゴロゴロって不適されたようになるとか。
ああ、階段を上り下りしたりとか。
まあ、動物としてはなんか分かりやすいよね。
そうだね。動物園の白熊がずっと同じとこぐるぐる回ってるみたいな感じですよね。
あるね。
ストレスだね。タレコミいただきました。ペニーさん、パンヘッドさん、月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月20日、北海道ニュース UHB。妻が夫に殴られる。自宅で妻の肩をごぼうで殴る暴行を加えたとして、72歳の夫が暴行の現行犯で逮捕されました。男は9月20日午後0時20分頃に、自宅で同居する60代の妻の右肩をごぼう数本の束で殴る暴行を加え、駆けつけた警察官にその場で逮捕されました。妻に怪我はありませんでした。事件直後に二人の息子から父親が母親を殴ったなどと110番通報が寄せられ事件が発覚。事件前、二人は台所に置かれていた花瓶の片付けをめぐって口論になり、男が激高し置かれていたごぼうで妻を殴ったとみられています。調べに対して男は容疑を認めながら、妻を脅そうと思って振り下ろしたら肩に当たったなどと話しているということです。警察は夫婦間で日常的な暴力がなかったかなどを調べることにしているということです。
なるほどね。
まあ、手頃な長いものってことですよね。
まあ、使いようによっては無知のようになりますからね。
そうですね。新ごぼうなんか柔らかくてよくしなるんじゃないかなっていう。
ねえ、案外、痛いよね。
痛いですけど、まあ一回しか使えないですよね。一回使うと折れるでしょうね。
やっぱこれはその、なんですかね、ね、手短にこうあるもので、やるわけですから、うん、やっぱりなんか防御できる、ね、ものもやっぱ置いとくべきだよね。
あ、そうですよね。ごぼうがあるってことはキッチンかもしれないので、鍋の蓋とか。
そうそうそう。ね、うん、常に置いておくとか、あとはまあ、ごぼうを使うんですからね、まあ、煮込み料理として考えると、こんにゃくなんかもありそうだから。
ああ、ザテつけても切れないぞっていうことで。
こんにゃくで防ぐっていうね。
ボヨヨヨンって形で。
そうそう。一番いいかもね。
そうね。ただ問題はさ、ごぼうは常温で保存してるかもしれないけど、ごぼうは冷蔵庫に入ってる可能性が高いっていう。やっぱ常温のもので防ぎたいですよね。
そうか。そうなると、やっぱりあれですかね。はい、グミとかね。
柔らかいものにこだわる。
マシュマロもあるぞと。
ああ。買い置きがいっぱいある家だ。
最終的にごぼうにマシュマロさせて焼いたっていいじゃないかと。
ああ、ふんわりするぞっていう形でね。
そう、うん。キャンプファイヤーで仲良くなるかもしれないじゃないかと。
ああ、そうですよね。
うん。
クッキーに乗せて。
まあ、でも、配偶者がアメリカ人だったらいいんですけどね。
そうだね。その習慣があればって
、うん。逆にイラつかせることになりますからね。
何、行かれたことやってんだって話になるだろうね。
うん、まあ、ちょっとこうね。食材の中にも、危険なものはいっぱいありますからね。
あるよね。まあ、だから、ごぼうは手に取りやすくて、まあ、手頃に長いから殴りやすいでしょうし。う
ん、まあでも、まあちょっと防御ってわけじゃないけど、はい、あの、攻撃には攻撃っていう観点で、はい、攻撃力一番強いのは私、パイナップルだと思ってますけどね。
まあそうでしょうけど、ごぼうのある時期ないですよね。一年中使えないとやっぱり。
ああ、ダメか、
うん。やっぱだから、一番いいのはこっちもごぼうですよね。うん。ごぼう対ごぼうって形でこう、ライトセーバーみたいにやるのがいいんじゃないかな。
フェンシングで行くって、
ね。やっぱね、野菜対抗戦やるんだったら、大根とか。
ああ、うん。なんか、東洋対西洋とかないのかな。
ああ、どうなんだろうね。海外だと例えば、バターナッツカボチャとかさ。握りやすいけど硬いみたいなとこあるけど。
そうね。あんまないかな、うん、長いやつってね。
ねえ、ごぼう食べさせられて、あれは拷問だったみたいな話になりかねないじゃないですか。あんまないよね、細長い。まあ、リークとか？
おー、ネギ。あ、ネギなんかでも、長さでは対抗できますね。
対抗できるけど、攻撃力がやっぱり。
うわ、目をやられたみたいな。
あ、汁がっていう。
そうそうそう。匂いでもうすでに、みたいな。
タレコミいただきました。ロックさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月20日、トースポウェブ。中国の動物園で偽パンダ騒動。中国の動物園で2頭のパンダが人気でしたが、ワンと吠えたぞと不審に思った客が動画を SNS に投稿したところ、動物園が謝罪したと複数の中国メディアが先日報じました。広東省三陂市にある三陂ペットパークには2頭のパンダがいます。しかし、暑いためか、ハーハーとあえでワンと吠えました。しかも、ふさふさした尻尾をブンブンと振っています。来場者は、犬じゃないかと疑問に思い、SNS に、パンダ犬だと投稿しました。動画が拡散すると、動物園の担当者は、パンダ犬は、チャウチャウを染めたものです。動物園の目玉にしたいと考えていました、と謝罪。それ以来、来場者が返金を求める騒動にもなっています。5月には、江蘇省の動物園も、チャウチャウを染めてパンダとして展示。動物園は当初、パンダ犬という珍しい品種だと主張していましたが、その後、動物園にはパンダがいないので、このようなことをしたかったのです、と謝罪したということです。
形が違うよね。
だいぶ違うんだけど、ただね、染められたチャウチャウを見ると割と可愛いんですよね。
そういうもので行くべきだよね。
そうなんだよね。ただまあ、なんだろうね、染めるっていうこと自体
まあね、
うん。昔のカラーヒヨコみたいなことになるんじゃないかっていう。確かにチャウチャウがパンダカラーになってるのは結構可愛いですよ。
ああ、そういうキャラね。うん、
キャラ。だから、これがもし自然に生まれてたらば、大人気ってなってても、もうバンバン剤じゃないですか。
ああ。
染めてるってところはやっぱね、素直に喜べない。
そうだね、うん。この、何ですかね。世の中の流れとして、こう、動物のありのままの姿を展示しようっていう流れの真逆を言ってるのがいいよね。
なあ、そうだね、うん。自然のままの姿を再現したりとか、彼らの習慣、生態をなるべくそのまま展示しようっていう、
ね、
世界の潮流からは離れてますよね。
そもそも本来だったら、展示対象ですらないものだからね。
犬だっていう。うん、家犬っていう形で動物園に置かれても困るよねって。
いやー、これはね、さすがになんかあの展示の説明とかあるじゃない？
あ、あるね、
うん。ああいうのは国際基準があるんじゃないのって。
まあ別に動物園で展示しちゃいけない動物があるわけじゃないですよね。
嘘をつかなきゃいいわけね。
チャウチャウ自体は中国原産の犬なんですよ。
ああ。
だから、立派に展示すること自体はできるはず。
なるほどね。
うん。
染めましたがあればね。
それがなければいいんですけどね。うん、そういうさ、なんかこう、山を緑に塗って緑化が成功しました、みたいなさ。
うん。
そういうメンタルが良くないですよね。
だから、あれだよね。いや、チャウチャウはその、はい、もう、要は家庭に浸透してるから、いや、うん、ファッションとしてこういうのもいいんじゃないですかって提案っていうね。
ああ、そうね。その、うん、人間が髪をカラーリングするのと同じように、
そう。
ワンちゃんもおしゃれにしてあげましょうっていう。
え、書きゃよかったね。
そうね。
うん。
うん、微妙なラインですよね。テイラー・スウィフトはそれをやってみんなが褒めるかって言われたら。 炎上してこれまでのことはなかったことになるんじゃないかなっていう。
そうだろうね。うん、これは、なんだろうね。すごい、でもこう、なんか、あれなのかな。すごいなんかワンマンな館長とかいるのかな。
ああ、なんとかして客を呼べっていう。
園長すごいな、みたいなね。
だからやっぱ、パンダはさ、国策として保護されてるじゃない。
うん。
だから、同じ中国国内とはいえ、おいそれと貸してもらえないんですよね。
まあ、そうだろうね。
だけど中国と言ったらパンダじゃんってみんな思ってるわけですよ。
それが間違いだよね。
世界中から多分観光客も来るのに、パンダいねえじゃん、みたいな。
ああ。
でも、園長は客を呼べって言うしっていうさ。
まあ、しょうがなかったんですと。
そうですよ。板挟みの結果ですよと。
当然、このパンダ犬のクッキーとかも売ってるだろうよと。
開き直ってるなって。
間違いないよね。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月20日、長崎放送。国家公務員、窃盗で逮捕。
うん、
長崎市で駐車中の車から座布団を盗んだとして、長崎税関鹿児島支所支部市出張所の上席管理官の国家公務員の45歳の男が逮捕されました。警察によると男は今月19日の午後9時40分頃に帰省していた長崎市で飲食店前の路上に駐車していた車から車用の座布団1枚、時価500円相当を盗んだ疑いが持たれています、
うん。
犯行の様子を目撃した複数人が男を取り押さえて現行犯逮捕し、車から何か盗んだ人がいる、盗んだものはわからないが取り押さえていると警察に通報し引き渡しました。取り調べに対し男は事件とは別の話に終始するなど質問に答えない状況だということです。
まあ意味はあって言ってんのかもしれない。
ああなるほど。
おそらくあれなんじゃない、その座布団一枚ってことなんでしょう。
ああそこに至るまでの話を今してるんだと。
だからなんか謎かけとかをやりまくっているけど。
そうだね。うまい答えが出ないことにはね。
いや、あれや、もう前もって用意してるんですよね、座布団がね。
ああ、だったら自分で持ってこいよって話ですよね。
なんでその座布団があれなのかな。
なんでしょうかね。一番ありがちなのは、好意を抱いている異性が、みたいな。
ああ、そういうのならまだなんとなくわかるけど。
だってこれね、帰省していた長崎市でっていう風に書いてあるから。
なるほど。
昔好きだった〇〇ちゃんのっていう可能性はなくはないんじゃないですか。
なんか、タクシーのおじさんが使ってるような、なんかちょっと、ね、ゴザみたいなやつが欲しいと。
ああ、ちょっと術がまとまったようなやつ。ケツに良さそうだっていう。そんな夢のない話なんですかね。
いやー、これちょっとなー。
公務員として日々デスクワークをしていく上でと。
ああ。
うん。座布団は大事だってことに気づいたんですかね。
でも安いよね、この座布団ね。
500円相当ですからね。
ちょっといいやつだったらもっとするもんね。
全然しますよ、エアウィーブとか。
もうね。ああ、わかった。あれ、はい、高いやつだ、これと思ったんだけど、パチモンだったってことだね、多分。
ああ、ありがちなやつですよね。
うん。よく真似されちゃうやつね。
ああ、そうだ。卵の上から座っても壊れないやつかと思ったのにっていう、ね。うん。後追いの安いやつだ、これっていう。
そう、かもしんないね。
かもしんない。うん。アリエクスプレスで買えるやつって。うん。あとは、座布団の柄が気に入ったとか、そういう感じですかね。
あー、ねえ。
なんか一目惚れとかあるじゃないですか。可愛いとか。
このアイアンマンのやつが良かったんだ。
かっちょいいな。
それどう見ても女子的の子供用だろうっていう。
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。9月19日、兵庫県、午後6時53分頃、路上で高校生への声掛けが発生しました。男が黒いバイクに乗ってクラクションを鳴らし、通行中の生徒に対し、テロ行為に参加しているだろう。そのスマホで何をしていたなどと話しかけたということです。続いて、9月19日午後6時15分頃、中年男性が黒いバイクに乗って車の中にいた女性に対し、ここの職員ですか？今、携帯電話を触っていましたね。それはテロ行為です。などと話しかけたということです。
なるほどね。
テロを見回っている男性がバイクに乗っているぞっていう。
まあ確かに今のね、あのポケベルのやつとかなんてね。
うん、ああ、そうです
ね。何が起動装置かわからないからね。
ポケベルなんだかトランシーバーなんだか爆発したりする世の中ですからと。
そりゃ遠く離れた日本から。可能性あるよね。
そのスマホは本当に信頼ができますかと。
そう。
バッテリーの横に爆発物が仕掛けられてるかもしれない。うん。
まあでもね、それこそ、いや、工作員をね、探している。
あ、そうね、はい。まあ単純にスマホで通信しているってだけで怪しまれるっていうのはちょっと納得いかないんですけども、まあ通信内容はわかんないですもんね。
うん、まあでも、そんな正面切って注意はしないよね、普通っていうね。
ちょっとスマホいじってるだけでテロリスト扱いはひどいよね。
なんですかね。まあ、加担していると。
加担してる。
スマホがなければっていうことか。
あ、そうなのか。じゃあ、スマホ持ってるやつは全員テロの疑いがある。
そう。
おう。
私を見習ってと。
ああ、なるほどね。
あまあ、これは、ずっと言い続けそうですね、でもね。
ああ、あれですよね。キングスマンですよね。
ああ、そうかそうかそうか。
見ました？スマホが爆発するやつ。
そうそうそうそう。
それを阻止しようとしているエージェントっていう可能性はないかな。うん。
原付に乗ったエージェントね。
そうね。うん、だから、もしかしたらイギリスから来てるって可能性はなくはない。
いや、ちょっとこれね、ちょっとなんすかね、お絵かけ事案になるわけね、これはね。
これはね、声かけで済ましていいのがちょっと怪しいとこですよね。
そうだね。ちょっと、わいせつとかではないけれども、よりなんかこう、動機がよくわかんないしね。
どうなんだろうね。テロ準備罪でちょっとこっちに来てもらおうみたいな話になって、そっからあれよあれよという間にっていう話はなくはないですよ。
それでテロ準備罪ってのはだいぶすごい適用です
よ。だけどね、私実はこういうものですんでってことで言いくるめられて、っていうなりすましかもしんないもんね。
ちょっとじゃあ、やっぱりもうね、あれだね。もう張り込みで捕まえるしかないね。
あ、そうですね。歩きスマホで。
歩きスマホをする、警察官100人ぐらいが。街をカッポしてですね。
ああ。バイクの男を見るや否や歩きスマホを始める。
そう。お前らついにと。テロ人軍団を作ったかと。
ああ。9月19日、兵庫県、午後5時25分頃。公園で高校生風の二人組が水道の蛇口を舐め回していたということです。蛇口関連今年ありましたね。
まあ、これは難しいとこですね。
あ、そうね。高校生二人がちょっと悪ふざけっていう可能性も普通にあるよね。
ねえ。まあ、あと、まあ、それこそこれだから、例えば、小学生だったらあり得る話でさ。
あ
うまく飲めてないやつ言いましたよね、昔から、ね。
ああ、下手くそな人はね。
とかね。だから、高校生は飲めるでしょっていう前提だともうダメなんだけど。
そうね。
まあ、もともと綺麗じゃないよね、あそこは。
そうだね。うん。まあ、雨ざらしってことは置いといて、いろいろあるよねっていう。
なあ、あれは、どうしたらいいんですかね。飲む前に拭いた方がいいよね。
まあね、潔癖に考えるならそうですけどね。一旦アルコールをシュッシュってやってから。
うん、水を出してんだから舐められたとしてもね、なんか、大丈夫なんじゃないかって気は確かにするけどね。
まあね、普通に水道水ですから、24時間循環している銭湯みたいなさ、
うん、
そういう、ね、お水とは違うからね、
うん。
そこまで重篤な病気になるとは考えにくいけどもと。
そうね。まあでも、なんか前ありましたよね。なんか、わいせつ目的のやつがいたよね。
それが今年あったんですよね。
そっちだとね、うん、ちょっと、なんかより気持ち悪いけどね。これもまあ一緒っちゃ一緒なのか。
舐め回してたわけですよね。
舐め回すってね。
それ動機が必要ですよ。
ねえ、やっぱり、二人で舐め回してるってちょっとね。
はい。
やっぱり、あれかな、なんか、犬的なものがついていると。
あ、そうね、狐付きならぬ、うん、お犬様がついているっていうこともあるかもしれないね。
だってなんか昔だったらこれ散歩してる犬とかこうやって伸ばせてた気もするよね。
まあね、散歩中に公園で蛇口から水を飲ませるっていう風景はなくはなかったね。
ベロベロベロベロベロってなってたもんね。
ああ、次の人はそれを知らずに舐めてたって可能性もね。
うん、でね、時折、自分の穴に入れてるやつもいるわけで。
そうですよ、現代とかね。
もうめちゃくちゃですよね、だからね。
あれはもう使えたものではない。
で、あれだよね、その蛇口を盗むバカもいるわけですよね。
それ持ってっちゃうやつがいるっていうからね。うん、 もう蛇口はもう踏んだり蹴ったりですよね。
蛇口の一生を見てみましょうって話だよね。そういう道徳、道徳のなんか時間があっていいんじゃないかと思います。
ああ、絵本みたいな形でね。
蛇口くんの一生っていう。
ひどいな、これっていう。
そう。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけど。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱり香港でね、推奨されるバドミントンですよね。
あ、性欲が喚起されたらバドミントンで解消しましょう。
なんかこれを本当に真面目にね、何ですか、従って、はい、なんかダブルスで金メダル取ってほしいよね。
やっぱ草の根だなっていう。
なんか、禁欲カップルみたいな、なんか
そう、ね。ああ、そうね。ダブルス組んでますけども、一切性的な関係はありませんっていう。
そう。ムラムラしたら、うん、だって練習するんですから、と。強くなる一方ですよ、と。
そうね、バドミントン、混合ダブルスって形で。
いや、これはね、ちょっとね、いや、そんな、ね、こう、ああってなって、こう、ダブルスじゃねえよ。こう、バドミントンをする二人を見てムラムラした人はどうしたらいいんだって答えてくれないよね。
そうだね。バドミントンの衣装がちょっとムラムラきましたっていうこともなくはないですよね。
じゃあそれを遠目に見ながらバドミントンしろってことなんですかね。
ああ、そう、バドミントンつながりでっていう。もう数珠つながりでどんどんバドミントンしている人が後ろにつながっていく。うん、
俺、バドミントン協会とか怒らないのかなっていう、まずね。
ああ、中国の方の真面目にやってる協会は。
なんか、性の吐き口みたいに捉えられているけれども、そういうわけじゃないんですってなるもんね。
なあ、そうね。うん、だって今、中国も人口減ってるわけですよね。
ああ。
バドミントンしてる場合じゃないんじゃないかって。
そうだね、うん。
で、今世界ランキング見ると上から3つぐらい全部中国ですね。
ああ、やっぱり。強いんですね、やっぱね。
強いですよ。で、日本の銅を取ったペアは、この間解消しちゃったしね。
ああ。
うん。このままだと日本はバドミントンで遅れを取りますよ、どんどん。
じゃあ、やっぱこのね、文科省もこれをぜひ導入して。
導入して。
なんですか、東横とか行ってね、やるわけですよね、バドミントン。あそこで、全員バドミントンしろって言って。
ああ。突然ね、あそこにコートが現れるわけですよね。そうそう。うん。空き地になってるから行けないんだってことで。
いやー、まさか東横キッズからね、オリンピックが出るとは、と。
まさか金が出るとは。
そういうことも。
X スポーツだけじゃないねっていう。
そう。
うん。さすが室伏長官って形で、スポーツ庁やることが違うわって話になればいいよね。
いや、だって、そういうこと言ってんでしょ、だってこれね、本来はね。
まあまあまあ、素人でも楽しめるスポーツだけども、ね、上を見ればオリンピックがあるわけですから。
そうそう、繋がってるわけですよ。
繋がってますよ。ランキング見ると、アジアがすごい強いですよね。
ムラムラしてるんだ、多分ね。
みんながみんな。やっぱジメジメしてるからですかね。うん。中国、中国、中国、韓国、日本、韓国、タイ、香港、マレーシア、マレーシア、インドネシア、台湾っていう。
はあ。
うん。この中に一つ入ってるデンマークってのは相当ムラムラしてるんですよね、この人はね。うん。
だから、そういう目線で見ちゃうから、これ、怒るべきだよね、バドミントン協会の人はさ。
そうだね。だって、1位のこの中国のミックスペアなんて、2位と桁が違うポイントですからね。
桁違いだ、この二人は。やっぱり、抗議した方がいいと思うんだよね。
だいぶ禁欲してるなって形になってる。
まあちょっとだから、別にね、まあでも、なんかこう、スマッシュとかがいいのかな？爽快感でこう、発散になるのかな？
射精感がある。うん。実際射精してるかもしんないもんね。
いやいやいや。
うん。
それで強かったらすごいなと。なんかもう、あれなのかな、確かにね、ちょっと、溜めてから打つよね。
ああ、そうね。
あれが、なのかな、う
ん、ラリーラリーラリーラリー、最後にスマッシュ。
そう、なんかこれは確かに、想起させるものがあるね、と。
ああ、でもそれ言っちゃったら、ボール競技は大体そうだよね、っていう。
うん、いや、なんか一瞬止まってるじゃん、なんかバドミントンのこう、なんか空中が。
浮遊感がある。
そう、だからやっぱり、ちょっと他では味わえないんですよ、と。
そうだね。浮遊感がある。例えばバレーボールだと乱行になっちゃうしと。
ああ、うん。バタバタバタバタ来るからね。
そうですよ。卓球はちょっとスピード感がありすぎると。
あれはすぐ決まるしね、と。
そう、総論に違いないって話になっちゃうんで。あとやっぱりちょうどいいのはバドミントンだってことになる。
いろいろ検討はしたんだよ、こっちも。
いいアイデアじゃないのかっていうね。
うん、そうね。まあ、それでね、結果なんか、いいならいいんですけど、そのみんながね、うん、ハッピーならいいんですけどね。
まあ、その香港の人たちはあんま納得してないみたいですけど、うん、時代錯誤だとかね、逆行してるぞっていう声も上がってると。
ああ、やっぱりそう。うん、じゃあでも他に、じゃあ何をすればいいんだ、みたいなの、ね、とアイデアを出したわけね。
だからほら、当然ながら香港でも未成年の方との性行為は普通に違法なわけですよ。
う
ん。それを止めたいん
です、ね。ああ、なるほど、
ね。うん。若者を守りたい。
じゃあまあ、健康にいいっていうのが多分邪魔をしてんだろうね。
ああ。
例えばなんか食べに行きましょうとかでもいいわけだけど、はい、はい。それはなんかね、健康に良くないだろうし。
まあね、昔からほら、焼肉行ったらもうすぐそこだみたいな話があるじゃないですか。
おお。
食事自体がなんかメタファーっぽいですよね。
じゃあそれから遠いって意味で、バドミントンなのか、うん、組体操はどうですかと。
体が密着するから NG ですっていう話になるんじゃないですか。
扇だけでも、
ね、ああ、手繋ぐとこで止めてくれればっていうね。うん。サボテンはダメですよね。
サボテンはダメでしょうね。
もうだいぶ入ってるもんね、あれはね。
二人でラジオ体操だよね。
あ、そうだね。並んで。
中国だから、気候？
あ、そう。太極拳っていう形で。
太極拳。ああ、いいじゃない。太極拳。あれは確かにちょっと対極にあるよ。
ああ。そうね。ギリギリ手が触れるか触れないかのやりとりですもんね、あれ。
あれはちょっとね、あれでムラムラ来てる人は相当な弾力の持ち主だよね。
ほら、ゆっくりさ、お互いの手を合わせたりとか、
あるね。
あれ、要するに拳の攻撃を反らしたりする訓練をゆっくりやってるわけでしょ？
そうそうそうそう。
うん。前期ですよね。うん。
ああ、メタファーとしてダメだと。確かにダメかもしれない。
そういう目で見ると全部ダメですもんね。
やっぱバドミントンが一番まともかもしれない。確かに。
間にボールが入ってる分ね。うん、間接的ですよ。
いろいろ試したけど、やっぱこれだわってなるかもしれないね。
あ、じゃあ結論としてやっぱやっていこうってことで。
日本もどんどん押し進めようってことですね。
そうですよ。今ペア解消して下が待ってるぞと。うん。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。